お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息。今週は毎日可愛い川田ひなが担当します。よろしくお願いします。この番組はランチ前のリスナーさんにほっとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。ぜひ番組公式 X をフォローして、ハッシュタグほっと一息をつけて実況よろしくお願いします。ということで、私、川田ひな、2025年になってから初収録でございます。めでたい。あ、そうなんですよ。本当に結構この東京 FM さんに2ヶ月ぶりに来たので、皆さんにお会いするのも2ヶ月ぶりなので、ちょっと、ここに来る前緊張しながら、絶対人見知りするなって思いながら来たんですけど、意外と大丈夫でした。私、12月に卒業した浜岸と2ヶ月ぶりに会ったんですけど、この間。こんなに仲良かったのに、なんか最初人見知りしちゃって、あっちから、人見知りしてるよねみたいな言われて、確かに結構、ドキドキしながら行ったので、私、人と会わないと本当に人との話し方がわかんなくなるんですよ。メンバーと4日会わないと結構喋り方忘れます。人との接し方。今日はでも、なんか皆さんはなんかあんま人見知りしないんですよね。大人だからか。まあそんなことはいいとして川田ひなの近況報告ということで、このパーソナリティでもある富田鈴香のお家に遊びに行ったんですけど、それが東村芽依さんの卒業セレモニーの後に行ったんですよ。でそれが結構もう開演が5時で2時間ちょいライブやってから、まあそれでいろいろめいめいさんと写真撮ったり、みんなでご飯食べたりとかして、まぁ、ちょっと夜遅いんですよ。で、その後に、なんか私、そういうライブの後って一人になりたくなくて、わかりますかこの気持ち。なんかみんなと楽しく過ごした後の一人があんまり好きじゃなくて、で、すーちゃんとなんか話してて、今日、なんか来るみたいな話になって、お家に。で、私も、行っていいのみたいな感じになって、で、結構ノリノリで、で、一回家帰るじゃないですか。で、一回速攻お風呂入って、でも電車に乗って、すずちゃん家に行って、でもそれがもう12時ぐらい。あ、それ嘘ついたかも。11時ぐらい。それで、なんて言うんですか、連絡で、もう結構夜深い時間だったから、もう帰るってなると絶対タクシーじゃないですか。で、そうなると結構大変だったりするじゃないですか。だからすずちゃんがお泊まりしてもいいよみたいな言われて、でも私は、いや、お泊まりする。つもりで行くとなんかずうずうしいかなと思って、で、内緒でお泊りセット持ってったんですよ。なんか次の日の朝が美容院だったから、もう美容院に行ける格好をして、結構だるぎだったんですけど、それでも用意周到で行って、結局すずちゃんと、すずちゃんの家で、桃鉄とかしながら、なんて言うんですか、もういいんですよ。別に話した内容がどうとかじゃなくて、一緒に過ごすっていうのがやっぱ大事なんですよ。もうハンバーガーとか夜中に一緒に食べたりして、そういうなんか青春だなみたいな。あんま人の家にお泊まりするっていうのはないんですけど、人の布団で寝れますよ、全然。全然人の家がもし汚いとしても、全然寝れます。しかもすーちゃんの、布団じゃなくてソファーで寝たんですよ。すずちゃん家のソファーで、で、すずちゃんは床で寝てました。そのまま、なんて言うんですか、桃鉄してる時に眠すぎて、もうソファーで半分寝てたんですよ。で、その流れで、もうちょっと半分寝て、そしたらすずちゃんが毛布持ってきてくれて、それでもうそこで寝るってなって、朝の5時ぐらいまで結局話してました。オチのないエピソード。まあそうですね。でも、何回も言うんですけど、やっぱファンの人はこういう何気ない話を聞くのが好きっていうのはありますから、多分もう今聞いてる、日向坂知らない方は、もうどうでもいいよって思うんですけど、まあそれはすいません。申し訳ないんですけど、まあこれはね、こういうエピソードということで終わらせていただきます。申し訳ございません。そして本日ですよ、2月14日はバレンタインデーでーす。キース。はい、バレンタインということで、きっとこの番組の前後も今年の友チョコこんなのがありますみたいな話をしてると思うんですが、私もね、一応乗っかってお話ししたいと思うんですけど、バレンタインデーは毎年でもメンバー同士で あげたりします。結構、まあ、メンバー20何人数人いるんですけど、あげたり、スタッフさんにあげたりとかするんです。それで、悩んだことがありましてですね。去年、そのバレンタインを買うってなった時に、そのホットリゼンキのスタッフの皆さんにお渡しするかめっちゃ悩んだんですよ。それで、そうなった時に、もしあげるとして、その、何を買えばいいのかみたいな。でももし、好みじゃなくても、そのご家族にあげたりとかして食べれるかなとか思ったんですよ。でも、まあ、それは一回その問題は解決したとして、で、お返しするってなると、なんて言うんですか、私はもう全然お返しとかいらない人なんですよ。だからなんか、そういうのいらないかなとか、あげた方がいいかなとか、その渡された方が悩むのが嫌だなって思ったんですよ。なんかもらったら返さないといけないかな、でもアイドルになんかお返しするのもあれかなみたいな、悩ませちゃうかなみたいな、言い訳じゃないんですよこれ、本当に言い訳じゃなくて本当に言い訳じゃないんです、聞いてくださいよ。だからその悩んで結局去年はそのお渡しせずに終わったんですけど、多分富田とかはお渡したんですかね、お渡ししたみたいな話を聞いて、で今年も悩んだんですよ。で、今日買いに行こうかなと思って。で、その、ここにあると思いきや、今日ありません。いや違うんですよ。それ今日買いに行こうと思って、そしたらお昼寝しちゃって買いに行けなくて。で、まあ、バレンタインって言ってもまだ今日ね、その、バレンタインのね、前の日に渡すっていうのはどうかなと思って。まあでもそう考えると、私の番を、まあもう多分あと1ヶ月後ぐらいかなって思ったら、もう、渡せないなって思って、で今日このバレンタインの話ができるっていうので言い訳ができるなと思ってそのまま来ました作戦じゃありませんよ。でもまあすいませんだからまあだからどうなのかなって思って、その渡すのは好きなんですけど、そのもらった方ってどうなんだろうみたいなのを今日聞きたいなと思って来たんですよ。どうですか皆さん、もらう分にはやっぱ嬉しいもんですか？嬉しいですか？おう。じゃあ、その私の次の回にバレンタイン。あ、わかりました。ホワイトデーに持ってきますね。ホワイトデーに。はい。ちょっと言い訳がましくなってしまいましたけど、今日はちょっとないということで。はい。あ、でも、ここに私が来たっていうのがバレンタインのプレゼントみたいなところもありますけど。あー、怖い。はい、まあね、反省しますはい、それでは曲聴いてください。日向坂46で43年待ちのコロッケ。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息。
この番組は待ちのホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、毎日可愛い川田ひながお送りしています。ちなみに今聴いていただいてる曲、さっき聴いていただいた曲、43年待ちのコロッケって言うんですけど、これ2期生のでみんなで歌ってる楽曲で、なんと私がセンターを務めさせていただいて、結構ソロパートが結構いっぱいあって、なんかドキドキしながら歌ったんですけど、どうなんだろうって。皆さんでも今ミート&グリートで皆さんとお話しする機会があるんですけど、この曲めっちゃ好きって言ってくださる方が多くてすごい嬉しいです。東京都27歳男性デボンボンデボンさんからいただきました。ひなちゃんこんにちは。13枚目シングルに収録されている43年待ちのコロッケが大好きで毎日聴いています。推しポイントはサビ前のリリリリルリルリリリリルリルです。曲調と歌詞がひなちゃんの歌声にぴったりという印象で本当に神曲。ぜひ初めてこの曲を知った際の印象やレコーディングの裏話などあれば聞きたいです。なんかでもこのタイトルを見た時はどんな曲みたいな、なんて言うんですかなんか結構おふざけソングかなって思ったんですよ。でもなんか聞いてみたら結構王道アイドルソング的な感じがして、なんか2期生って今まであんまり可愛い曲とか歌ってきたことなかったので、逆にすごい新鮮でドキドキしたんですけど、43年待ちのコロッケが本当に実際にあるらしくて、神戸のお店でなんかコロッケ頼んだら本当に43年待ちだよみたいな、でそれを頼んだ方もいらっしゃるみたいで、ファンの方で。だから私が66歳 今頼んだら66歳に届くコロッケ。でもその頃には絶対忘れてますよね、コロッケ頼んだこと。2068年、私の今から43年後は2068年みたいなんですけど、何をしていると思いますか？66歳私何してる？でも私はコミュニティなんか同世代のコミュニティで、なんかワイワイカフェとかで話したりしたいなって、とか駄菓子屋さんとか経営したいなみたいな。でもそういうなんか夢ありますよね。だってこれから何年経ってもやりたいことってできるじゃないですか。山口にいたり、ああどうなんだろう、確かに東京で過ごしていきたいなみたいな気持ち今あるんですけど、ちょっと50歳ぐらいになったら帰ろうかなって思いますね。やっぱ落ち着いてるじゃないですか、街がいいなって思いますけど。でも山口県が受け入れてくれるのかわかんないけど、はい、そういう未来が待ってるかなと思います。はい、そして私からもちょっとお知らせなんですが、2月5日に発売した週刊少年マガジン10号の表紙関東を担当させていただきました。ありがとうございます。私の写真が見たかった方、カオとヒナは別にどうでもよくて連載漫画の続きが気になって購入した方、どちらの方もありがとうございます。はい、この表紙お団子しちゃったりして、ちょっとねお姉さんって感じが出てるんですけど、この撮影は私の写真集思い出の順番っていうのがあるんですけど、その、なんて言うんですか、カメラマンさんと同じ細井さんが撮ってくださって、なんかすごい、細井さんの写真好きなので、また撮っていただけてすごい嬉しかったですし、このね、小さく、ひなちゃんとポカポカ冬デートって書いてあるんですけど、多分読んだら、ポカポカ冬デートだなって思っちゃうと思います。冬のデートってどこ行くの？みんな。でも私は、なんかそういうドライブとかが好きで、私がすごい一個憧れの場所があって、そのすずちゃんに今お知らせしたいんですけど、海老名のサービスエリアにすっごい憧れがあって、人生で一回も行ったことないんですよ。だって行く手段がないんですよ、私って。だって東京で車を運転する人がいないと絶対に電車でたどり着けないですよね、あの場所って。だから海老名のサービスエリアって結構夢の夢の場所で、なんかそのヒルナンデスさんとかでロケとかやってて、え、なんだこの場所みたいな、食べ物いっぱいあってドライブの合間に楽しめちゃうみたいな、あんな夢の場所があるんだって思うんですよ。だからスーちゃんにお願いしようかな。ね、なんかスーちゃんの車に乗りたいっていうのもなんかおこがましいかなって思うんですよ。結構いいんですか？だからその車に乗ったらこう、なんて言うんですか、 ETC 代とかあるじゃないですか。そのなんか細かい、やっぱお金出した方がいいみたいな、まあ、もちろんあるじゃないですか。でも私そういう、なんて言うんですか、車の生活に友達とあんまりなったことがないので、どこまでやっていいのか全然わかんなくて。あ、そうです、ガソリン代とか車乗ってない身からするとわかんないから教えてほしいです。その半分出したらいいのか、確かに出しすぎてもあっちが気使っちゃうしみたいな。だからね、ちょっといろんなノウハウっていうんですか、教えてほしいですどこでかわかんないけどはい、そしてですね、この番組にも出演してくださった東村芽衣さん、メイメイさんの卒業セレモニーが1月25日に千葉幕張イベントホールで開催されました。もうね、すごいメイメイさんらしいセレモニーで本当に楽しかったんですよ。その最初は日向坂で会いましょうっていう番組の企画として、その最初にひなあいブロックがあった後にライブパートがあったんですけど、その最初のひなあいパートは障害物リレーホームラン対決とかやったり、そのめいめいさんって運動神経がめっちゃいいんで、それにかけて障害物リレーやったり、ホームラン対決はもう本当にめいめいさんがリアルで1位になって、もうさすがだなって。やっぱ卒業する方ってなんか一つずば抜けてるなってやばい、なんかやばい、はい、うん、適当に喋ってないですよ全然。でライブもやって、 私めいめいさんとユニットがすごいいっぱいやらせてもらって、なぜと刑事と10秒天使ってあるんですけど、なんか他にもその声張るっていうドラマ、昔日向坂とかでやらせてもらったんですけど、そこのドラマ内のユニットでチョコラショコラっていうのがあるんですよ。そのユニットで一緒になったりとか、なんかそういう細かいユニットとかでも一緒になったりして、なんかすごい一人いなくなっちゃうから悲しいんですよ。今後どうするんでしょうね。だから刑事は私と金村とニブちゃんとめいめいさんのユニットだったんですよ。だからニブちゃんとめいめいさんいなくなったから、もう金村二人になっちゃって、私とどうしようみたいな。だからね、誰かが入ってくれるのかなみたいな、なんて言うんですか、もうなんて言うんですか、オリジナルメンバーでやれる曲っていうのがもう本当にないんですよ。だから今は4期生が入ってくれたりとか、もうそういうのが普通に当たり前になってきたので、っていうので話すと、そんなことないよっていう楽曲があるんですけど、それで私何人か卒業して、私斉藤京子さんのパートに入ることになったんですよ。私もその楽曲に参加させてもらってたんですけど、その京子さんのパートになって、それで私のところには上村ひなのちゃんが入ってくれてるんですけど、そのそんなことないよの京子さんのパートって、なんて言うんですか、そのすごい難しい話になると思うんですけど、長かったらカットしてください。長くなるんですけど、その京子さんの新芽にその加藤志保さんっていうメンバーがいらっしゃって、その二人でトシキョンっていう、もう超歌が上手い二人だったんですよ。で、そのパートに入るっていうのがもうすっごい、なんて自分的にプレッシャーっていうか、あの二人のパートに入るってなった時にすごいドキドキしちゃって、で、今回、前回までは志保さんがいらっしゃったんですけど、今回志保さんのところに穴埋めの方がいなくて、私そのトシキョンさんパートを一人でやるってなって、だからソロで3回ぐらい歌ったんですよ。落ちサビも一人で歌って、なんかもうなんかこれ以上の、なんて言うんですか、ドキドキはないってぐらい緊張して、やっぱりなんか皆さんが大好きだったトシキョンさんのパートをやるって一人で、なんかもうみんな、なんだよっていう話だと思うんですけど、それぐらい長いんですけど、話が自分的にその思い出があったんですよ。めいめいさんの卒業セレモニーで一人でやったっていう話でした。ありがとうございました。カットしてください。長かったらカットがありますから、これ生放送じゃないですからね。はい。はい、じゃあ時間もね、今日あんまりないので、時間の許す限り普通歌いきます。広島県24歳男性、お日様のおひな様からいただきました。ひなちゃんこんにちは。最近母がインスタを始めたらしく、母からフォローリクエストが来ました。私は人の投稿を見るだけでほとんど投稿はしないのですが、親にはなんか見られたくなくてフォローを返してません。ひなちゃんはもし同じ状況になったら親のインスタをフォローしますか？すごい微笑ましいエピソードですけど、私だったら全然フォローします。別に見られて恥ずかしいとかあんまりないかもです。だってもう、はい。もうアイドルやってる時点でもう何もかもさらけ出してるから、もう何もかも表に出してるので、もう恥ずかしいとかあんまりないんですよ。だから、もし私がアイドルやってなかったら、確かにちょっと投稿見られるのとか恥ずかしいかもしれないですけど。でもまあ親に恥じぬ投稿をしてくださいということです。お、名言来ました。名言じゃない。うん。そっか、じゃあ、お母様にも、川田さんのフォロー、お願いしてほしいですね。東京都32歳、男性、冷凍餃子さんからいただきました。ひなちゃん、こんにちは。最近、小坂奈緒さんのことを、小坂先生と呼ぶひなちゃんですが、何か心境の変化などあったのでしょうか？気になるので教えてください。このメールめっちゃ来てたらしいです。え、みんなそんな気になる呼び方について。小坂先生っていうのは別に意味はないです。というか、私メンバーのことを先生呼びするのが結構ハマってた時期があって、でも、もう、ただその上の名字つけずに先生とか呼ぶんですよ、全然。後輩のこととかも先生とかって呼ぶので、もう意味は全然なくて、語呂がいいみたいな、ただ。先生ってよくないですか？先生って。だから全然、冷凍餃子さんのことも先生って呼べますし、 まあ特に意味はないですね。まあでも可愛いですよね、小坂先生呼ぶのが。千葉県27歳男性、ドンピシャフミエモンさんからいただきました。川田さんこんにちは。以前の放送で冬物の洗濯はあまりしないと話していましたが、バスタオルは何日まで使い続けられますか？ちなみにあるネットの調査によると、1日が6割、2から3日が3割だそうです。今日の服は洗ってないの？あ、今日は洗いました。これはなんかちょっとなんか薄手のカーディガンっぽいじゃないですか。これがもうちょっと厚いニットだったら洗ってません。はい。でも私デニムも洗わないんですよ、あんまり。デニムは5回ぐらいいけます。どうですか？え、そうですよね。だってなんか別に汚くなさそうじゃないですか。デニムってなんかちょっと素材が硬いから汗とかあんま吸収しないんだろうなみたいな。それはそんなことはない。あ、そんなことはない見方をしてくれませんでした。うん、デニムはあんまりですけど、バスタオルは私1日しか使いません。デニム洗わないので言うのでなんですけど、洗いたいです。バスタオル1日で絶対洗いたいです。私なんか雑菌が繁殖してそうって思います。はい。はい、すいませんね。バスタオルでも人それぞれだと思います。だからデニム5日履くのも汚いだろっていう思う人もいると思います。だからもう自分のペースでいいんですよ、何でも。人に言わなければバレないことですから、何も洗ってなくても。さすがにちょっと臭いってなるとあれですけど、その臭いっていうレベルまでは履きません、さすがに。アイドルなんで一応。はい、ということで、たくさんの普通歌ありがとうございました。さて、次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップの時間です。ではここでメールを1枚紹介します。東京都25歳男性、アキラサトルさんからいただきました。川田さん、2月14日を待ちに待ったバレンタインデーですが、リスナーさんの皆さんに山口の方言で本命チョコを渡してください。まあ結構久しぶりだから結構恥ずかしいですよ、こういうメールで。いきますよ。今日さ、バレンタインやん。バレンタインさ、待って、今日結構恥ずかしいかも。久しぶりすぎて。やだ、こうやって恥ずかしいのが見てて一番恥ずかしいですから。それでバレンタインやん。それでさ、欲しいものある？あ、欲しいものある？間違えた。あ、もうちょ、一回もう一回やり直していいですか？もう一回やり直し。一回カットで、カットで。今日さ、バレンタインやん？さ、あげたいものあるんやけどさ、はい、チョコ。これさ、義理と思うやん？あのね、本命です。あ、もう本当に今日恥ずかしい日かも。やだ、一番見てて恥ずかしいです。すいません。X の皆さんもすいません。はい。はい。さっきなんか久しぶりすぎて、このほっと一息が結構照れてやっちゃって、そう、見てる方も恥ずかしい思いさせてしまってすいませんでした。聞いてる方もすいません。さあ、ここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ。今週はこちらを紹介したいと思います。もちぷよ生チョコ発売。ローソンスイーツの定番アイテム、もちぷよの冬メニューが登場です。ココア風味のもちぷよ生地の中に生チョコクリーム&とろーり生チョコソースを注入。もちぷよ生チョコはお値段税込み149円で発売中。あとですね、もし沖縄でこの番組を聞いてる方がいたらごめんなさい。沖縄ではお取り扱いしてないみたいです。もしね、食べたかったら沖縄からちょっとね、こちらに来ていただいて。はい、ごめんなさいね、本当に。はい、今日はバレンタインデーということで、自分へのご褒美にも、友達へのねプレゼントにもいいと思いますから、皆さん、まあ、これ絶対美味しいもん。もう食べなくても美味しいなって言っちゃいます。美味しいな、食べます。美味しそう。だからもちぷよが美味しいんですから、その生チョコバージョンは絶対に美味しいに決まってます。ではいただきます。あー、いい香り。いただきます。うん、うん、これは美味しいな、バレンタイン。美味しい。このココア風味の生地がまず 美味しくてもちもちです、ぷよぷよですこの生チョコクリームもうすっごい濃厚で、生チョコちょっともう一口いただいていいですか。うん、うん、美味しいです。まあ、やっぱ生チョコソースもね、あれですよね、大事な要素ですから。うん、まあ食べてて楽しいですよね、もちぷよって。ん？うん、美味しい。ちょっと終わったら全部食べます。ということで今日はもちぷよ生チョコをご紹介いたしました。気になった方はローソンホームページでチェックしてぜひお試しください。以上ローソンピックアップでした。うん、美味しい。ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、日向坂46の川田ひながお送りしてきました。今日は久しぶりのほっと一息だったんですけど、ちょっと人見知り心配してたところもあったんですけど、まあ自分らしい放送になったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。番組ではリスナーさんからのメール大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。そして毎週メールを送ってくれたリスナーさんの中から抽選で2名に番組オリジナルステッカーをプレゼントいたします。ぜひメール送ってください。番組の公式 X は小文字でホットアンダーバー一息46、ポストするときはハッシュタグホット一息でよろしくお願いします。番組終了後オーディでアフタートークもあるのでそちらもお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼します。ここまでのお相手は日向坂46の川田ひなでした。バイバーイ。ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、
この番組は町のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。
日向坂46の川田ひなです。収録終わりました。ここからはアフタートークとなっています。今日も今日とってお話しすることは、皆さんに伝えたいことはあまりないということで。皆さんがね、違うんですよ。話すことがないというよりも、その放送で普通歌ね、いっぱい送ってくれたのに、そのあんまりね、読まないのもなと思って、ここでね、いっぱい読みたいなと思いますよ。愛知県27歳男性 AH さんからいただきました。最新のミュージックビデオでひなちゃんがピアノを弾いていましたが、ピアノは習っていたのですか？ピアノで弾ける曲はありますか？そうなんですよ、ね、卒業写真がだけが知ってるっていう MV で、その2番で私がピアノを弾いてるシーンがあるんですけど、その何度か今までミュージックビデオ撮ってきて、私ピアノ弾くシーンが2回、まあ何回かあったんですけど、そのシーンでいつもピアノが弾けなすぎて猫踏んじゃったとか弾いてたんですよ。あ、そうですそうです、インスタにも投稿したピアノの写真なんですけど、ピアノを習っていたというか、そのエレクトーンをやってたんですよ昔。そのなんていうんですか、大人数で一緒に合わせるみたいなのをやってたので、その重たい鍵盤をあんまり弾いたことなくて、なんかエレクトーンは結構鍵盤が軽いんですよ。なんかピアノもなんか何ヶ月かな習ってたんですけど、結局エレクトーンずっとやってたので、あんまりピアノ全然得意じゃないんですけど、今回の MV でその2番の映るシーンの曲の楽譜をいただいて、家にキーボードあるんですけど、それで練習してやったんですよ。ピアノで弾ける曲はありません、ちなみに本当に年長さんから何年生まで習ってたっけ、小6か中3かどっちか結構長く習ってたんですけど、本当に弾けなくて、エレクトーンでは、まあ、練習したら何かしら、でてでてててでてててててててててみたいなやつあるじゃないですか。それは、あ、それわかんないです。スカパラかな？あ、情熱大陸じゃなくて、あ、情熱大陸なんか弾いたことないです。あれ？え、それ情熱大陸ですか？もしかしたら情熱大陸やったことあるかもしれないです。あんまりね、もう記憶が遠い昔のことでなくて。だからその、陽子？正源寺陽子とかピアノをやってたらしくて、めっちゃ上手だったんですよ。その、グランドピアノがあったので、空き時間に陽子とか、その、振り付けの先生もピアノ上手らしくて、もう私よりもはるか上手に弾いてて、結構恥ずかしいんですよ。番組で披露してよ。え、この番組ですか？練習しないと。猫踏んじゃったならすぐ弾けますけど。え、それでいいですか？それじゃあみんなで 歌いましょう。スタッフさんもみんな合わせて。本当にピアノね、なんかピアノキャラにはなってないんですけど、あんまり弾けないんですけどね、本当は。だからあんまり誇れる感じではないです。あら、はい、今日はちょっと一枚になっちゃってすいません、さよなら。オーディー。